広報十和田2024 1月号ナンバー255広報十和田目次2ページ年頭挨拶4ページ5ページ十和田子ども議会コラボ企画2024お年玉すごろく10ページ物価高騰の影響に対する支援事業を行います。18ページ、お知らせ。主な目次でした。1ページ、表紙。令和5年中に取材した皆さんのいいね、ハートマークな笑顔を集めました。本年も笑顔あふれる1年となりますように。写真説明。縦4枚、横5枚、合計20枚の笑顔。赤ちゃんから子供、青年、大人たちの笑顔、笑顔。説明終わり。市 LINE 公式アカウント、QR コードから友達追加してね。LINE のマーク、QR コード。2ページ、3ページ。謹賀新年。希望と活力あふれる十和田。十和田市長、小山田久志。顔写真掲載。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、新しい年を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、長らく影響を受けてきた新型コロナウイルス感染症が5月に5類に位置づけられたことに伴い、市民活動などの制限が緩和されました。このことにより、本市においては、夏祭り花火大会や秋祭り、そして全日本大学選抜相撲十和田大会並びに、全国高校相撲十和田大会の通常開催が可能となったほか、インバウンドを含めた本市への宿泊者数がコロナ禍以前と比較し、およそ9割まで回復するなど、町に活気が戻ってきていることを実感できた年となりました。そのような中、市街地では、若葉公園敷地内に整備した屋外バスケットボールコートを4月から供用開始しました。小学生から大人まで多くの皆様がバスケットボールを楽しんでおり、健康づくりやスポーツの普及、振興、交流促進につながるものと期待しております。また、奥入瀬渓流区間において20年以上継続してきた奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクトが7月に地域の交通環境対策の優れた取り組みに与えられる EST 交通環境大賞奨励賞を受賞しました。これまでご支援ご協力いただいた関係者の皆様に感謝を申し上げますとともに、青船山バイパス開通後の奥入瀬十和田湖地域の利活用に向けて、さらなる取り組みを続けていきたいと考えております。EST とは、Environmentally Sustainable Transport、環境的に持続可能な交通の略。加えて、10月には、環境省が中心となって、十和田湖千年会議が開催され、十和田湖地区において観光地の魅力向上を目指し活性化を図るための新たな取り組みがスタートしました。国、県、市や関係団体が連携した先端モデル事業を推進し、当地区の活性化のみならず、市全体の観光活性化に向けてより一層取り組んでまいります。このような中、本年も希望と活力あふれる十和田の実現に向けて、 人口減少の克服を最重点課題とし、子ども・子育て支援政策の強化や経済振興対策、公共施設の強靭化対策、デジタル化対策による地域活力の向上に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。特に、令和8年度に本県で開催される国民スポーツ大会、障害者スポーツ大会では、本市において、サッカー、バスケットボール、相撲、聴覚障害者バレーボール競技が行われます。会場となる施設では、改修に伴って、工事期間中の使用を休止することとなり、皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、奥入瀬渓流温泉スキー場では、管理棟の建て替え工事を実施しており、令和6年度のシーズンの供用開始に向けて整備を進めております。加えて、三本木霊園にかねてから整備している合葬墓は、2月の供用開始に向け準備を進めてまいります。そして、これまで市民の皆様と進めてきた安全、安心な街をつくる政府コミュニティ活動については、4度目の国際認証取得を目指して取り組んでまいります。すべての人が安全安心に、そして生きがいを感じられるような社会のために、これまで以上に市民の皆様との連携、協働を図りながら、住みたい、住み続けたい、訪れたいと思える魅力あふれる街づくりに邁進してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。念頭にあたり、市民の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。写真6枚。秋祭り、全国高校相撲十和田大会、バスケットボールコート、夏祭り花火大会、奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト、渓流の写真撮影風景とキックボードで走っている様子。4ページ、5ページ。十和田子ども議会コラボ企画、2024お年玉すごろく。十和田子ども議会での提案を受けて、市内小学校14校の児童から募集した十和田市豆知識クイズと、うちの学校自慢がすごろくになりました。すごろくで遊んで、クイズとアンケートに答えて、お年玉プレゼントをゲットしよう。竜が吐く炎からスタート。サイコロとコマは各自でご用意ください。説明。2面にわたってお年玉すごろく。竜のイラストでスタートからゴールまで進む。その間、各学校の活動紹介のカラー写真、学校自慢やクイズが丸の中に記載。説明終わり。スタート。次、もう一回サイコロを振る。次、二マス進む。次、写真。写真、十和田湖小学校。スタンドアップパドルボード体験の様子。十和田湖小学校学校自慢。十和田湖小学校の自慢は、とカナディアンカヌー体験学習です。9月に3回ウタルベッキャンプ場の近くの十和田湖でガイドさんに教えてもらいながら練習します。次、写真、宝屋小学校。奥入瀬渓流の絶景スポット銚子大滝。次、宝屋小学校豆知識クイズ。質問1。宝屋小学区には、奥入瀬渓流があります。奥入瀬渓流には、滝がいくつあるでしょう。1、12、2、14、3、18。 次、一マス戻る。次、沢田小学校学校自慢。明治の頃、沢田に伝わった沢田競米に取り組んでいます。競米は扇子や刀を使った迫力ある踊りです。保存会の方に指導していただき、誇りを持って競米を踊っています。次、写真、沢田小学校、沢田競米。次、志和小学校豆知識クイズ。質問2。大不動の杉の木集落の八幡宮にある十和田市指定天然記念物第1号の植物は ?1、カエデ ?2、イチョウ ?3、ブナ。次、写真、志和小学校、クイズのヒント、木の写真。次、藤坂小学校学校自慢。初代校長加藤源三先生の教え、加藤君を今でも受け継いでいます。命日には、6年生が源三先生の教えを全校に伝える、追慕の式を行い、墓参りに行きます。次、写真、藤坂小学校、初代校長加藤源三。次、三本木小学校、クイズのヒント、三本木小学校の校章。次、三本木小学校豆知識クイズ。質問3。今年度150周年を迎えた三本木小学校に誕生したキャラクターの名前は何でしょう ?1、スギちゃん。2、三吉。3、杉丸。次、東小学校学校自慢。一人一人の夢短冊で夢に向かって頑張る東っ子。学年関係なくみんなで仲良く遊べる東っ子。しっかり目を見て挨拶ができる東っ子。次、写真、東小学校。美しい挨拶日本一を進める仲間、オアシスマンの写真。次、一マス進む。次、高志津小学校豆知識クイズ。質問4。左のキャラクターの名前は何でしょう ?1、ネギ子。2、ネギン。3、ボケ知らず。次、高志津小学校クイズのヒント。イラスト。十和田産品 PR キャラクターよ。次、写真、大深内小学校。小中学生が一つの校舎で学ぶ小中一貫教育校の集合写真。次、大深内小学校学校自慢。十和田市で唯一の木造校舎。中学生と一緒に行事を行ったり、勉強したりするのがとても楽しいです。今年は伝統ある少年駒踊りで、小中学生が秋祭りなどに参加しました。次、一回休み。次、千歳小学校豆知識クイズ。質問5。千歳省の高架にある十和田市の北西に位置する美しい山と市内を流れる川は ?1、八甲田山と馬淵川。2、岩木山と稲追川。3、八甲田山と稲追川。次、写真、千歳小学校クイズのヒント。川と山の写真です。次、二マス戻る。次、深持小学校学校自慢。深持小学校は読書活動に熱心です。下級生への読み聞かせや本の魅力を紹介するビブリオバトルなどの活動をしています。 今年度は作家の高森美幸さんの講演会も行いました。次、写真、深持小学校、子どもの読書活動優秀実践校、文部科学大臣賞受賞、読み聞かせ活動の写真。次、写真、西小学校、環境省平成の名水百選の一つ、赤沼の後の写真。次、西小学校豆知識クイズ。質問6。沼袋名水公園で一日に水が湧き出る量は何トンでしょうか。1、30トン。2、170トン。3、540トン。次。南小学校学校自慢。夢を咲かせる会。低学年に向けて高学年が楽しいイベントを企画し運営します。みんなで協力し、イベントを作り上げたり楽しんだりすることで笑顔いっぱいになります。次、写真、南小学校釣りゲームの写真。次、写真、北園小学校クイズのヒント。北園小学校の全体を上から見た写真。次、北園小学校豆知識クイズ。質問7。十和田市内の小学校の中で、北園小学校の土地の広さは第何位でしょうか。1、第1位。2、第2位。3、第3位。ゴール。応募方法、問い合わせ、総務課、電話 51-6702。電子申請システムから回答、またはハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、十和田市豆知識クイズの回答、質問1から7、次の広報十和田アンケートの回答を記入して郵送してください。応募者の中から抽選で25人に図書カード2000円分が当たります。広報十和田アンケート、1、広報十和田の内容はわかりやすいですか？次の1から4のいずれかの番号を記入。1、わかりやすい。2、まあまあわかりやすい。3、ややわかりにくい。4、わかりにくい。2、令和5年5月号から令和6年1月号の広報十和田の中で特に印象に残った記事は何ですか？記入例。丸月号丸ページ。広報十和田のバックナンバーはカタログポケットから閲覧できます。3、今後取り上げてほしい記事など、広報十和田に関するご意見、ご要望を自由にお書きください。宛先、郵便番号 034-8615、十和田市西12番町 6-1、十和田市役所総務課広報男女参画係、応募締め切り日、1月31日水曜、当日消印有効。当選の発表は発送をもって返させていただきます。クイズの答えは広報十和田2月号に掲載します。電子申請システム応募フォーム QR コード。今回の企画の原案になった子ども議員の岡田冬子さんの提案などを広報十和田9月号で紹介しています。スマートフォンアプリカタログポケットでご覧ください。カタログポケット QR コード。岡田冬子さん北園賞の顔写真。6ページ、7ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ4。 未来を応援、夢ワクワクスクール、キャリア教育事業。問い合わせ指導課、電話 58-0183。 自分が好き、ふるさと十和田市が好きという気持ちを育む本市独自のキャリア教育事業は、市立小中学校で各校の特色を生かして行われています。今号では西小学校と東中学校の取り組みを紹介します。児童生徒の感想はほぼ原文のまま掲載しています。西小学校、地域を大切にする児童の育成、夢を育む西プロジェクト。郷土の自然、人、文化の素晴らしさに目を向け、誇りと愛着を持ち、郷土を大切にしていこうとする児童を育成するとともに、夢を育むことができるように各学年で様々な活動に取り組んでいます。郷土の良さ発見。沼袋の名水生物調査。4年生。北里大学獣医学部生物環境科学科准教授の柿野渉さんから、湧き水の仕組みやそこに生息する生物について学んだり、学区内の沼袋名水公園の生物調査を実施したりしました。調査の写真2枚。児童の感想、顔写真とともに。東きなこさん。私は沼袋の名水の学習で、今まで見たことのないトギッチョやヨコメッコという生き物が網ですくうとたくさん取れて驚きました。また、地域の方がこの場所を大切に守っていることが分かりました。これからもこの自然を傷つけないようにしたいです。向かい中のトアさん。僕は沼袋の名水の学習をする前は沼袋のことは知りませんでした。でも学習してからは、生き物も植物も豊富な沼袋があるというのが自慢になりました。これからも水のきれいな沼袋をいつまでも守り続けていきたいです。地域活動への参加。認知症サポーター養成講座。6年生。西南地域包括支援センターの協力で、認知症についての話を聞いたり、実際に認知症の方々にどのように関わっていけばよいかを体験したりしました。体験中の写真3枚。児童の感想、顔写真とともに。小平洋さん。僕は認知症サポーター養成講座を受けて、認知症の人の気持ちや認知症の人と話すときは目線を合わせたり、耳の近くで大きな声で話したりすることの大切さを学びました。身近なおじいちゃん、おばあちゃんに優しく接したり、認知症の人を見かけたら助けたりしたいです。下佐カレンさん。私は認知症サポーター講座の声掛け体験で、3つのないがあることを知りました。特に自尊心を傷つけないことで、認知症の人が心地よく過ごせるようにすることが大切だと思いました。これからもどんどん人を助けていきたいです。東中学校。夢に向かい力強く未来を切り開く生徒の育成。生徒が自己理解を深め、集団での役割を自覚し、将来の生き方を考え、夢や希望を持って自ら学び働くことを目指して、全教育活動を通じてキャリア教育事業に取り組んでいます。夢を叶える未来マップ事業、1年生。未来の夢を描く授業として、講師に未来マップ認定ファシリテーターの水木志恵さんを招き、3回の授業を行いました。気づく、信じる、やってみるをグランドルールに、 ゲーム形式で夢を描くための基礎となる活動に取り組みました。授業の風景。授業の風景写真3枚。生徒の感想、顔写真とともに。大平内也さん。相手の話に共感するやり方を学ぶ活動を通して、友達といろいろな話ができました。言葉プレゼントゲームでは友達が嬉しくなる言葉を知ることができて楽しかったです。浦田可愛さん。夢に向かって必要なことがよりわかりやすく伝わったので、今日の授業を少しでも学校生活に活用しようと思います。少しでも夢に近づけるようにしていきたいです。苦手なことを何度でも挑戦し続けるような大人になれるように頑張ります。三浦理子さん。相手に言葉のプレゼントをして、すごく喜ぶ姿を見たら、プレゼントした自分も温かい気持ちになりました。相手と目を見て5分間いろいろな目標などについて話すのは楽しいと感じました。職場体験学習3年生。様々な職種の業務体験を通して、自分の進路を考えたり、地域の産業や社会活動について理解することを目的に、市内の約30カ所で職場体験学習を行いました。体験中の写真3枚。生徒の感想、顔写真とともに。秋田翔太さん。体験先、製造業。この職場体験を通して、仕事をするなら、誰かを笑顔にさせるために一生懸命頑張れるような仕事をしたいと思いました。工場で働いている方々は、誰かにきちんとしたジーンズを履いてほしいと思っていたり、家族のために頑張っていたりするので、とても素敵だと思いました。中村玲さん。体験先、サービス業。仕事を見たり、実際にやってみたりして、立っている時間が長かったり、お昼の時間が決まっていなかったりなど、自分が思っていたよりも大変な仕事でした。店長さんが質疑応答でおっしゃっていたように、周りと上手に付き合う、コミュニケーション能力を高める。積極的に爽やかな挨拶をするなど、今からでもできることを意識して生活し、将来に生かしていこうと思います。海老名美弘さん、体験先、教育、小学校。私の将来の夢と今回体験した仕事は、全く別のものだと思っていました。でも、コミュニケーションや身だしなみ、優しさなど、どちらの職業に就くにしても、とても重要なことだと思いました。夢は違うけれど、活かせるものはたくさんあると思うので、この経験を土台として夢に向かって頑張りたいです。8ページ、9ページ。市の財政状況をお知らせします。市では、財政の運営状況や各会計の予算の執行状況を年2回公表しています。今号では、令和4年度決算状況及び令和5年9月30日現在の令和5年度予算執行状況をお知らせします。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6713。令和4年度決算状況。1万円未満は四捨五入。一般会計。円グラフ。歳入。383億9896万円。自主財源 34%。129億2000万円超え。その内訳。市税。19%、72億9000万円超え。繰入金 10%、39億3000万円超え。 基金の取り崩し、その他 5%、 16億9000万円超え。依存財源 66%、 254億7000万円超え。その内訳、地方交付税 26%、 100億7000万円超え。財政状況に応じて国から一定の基準で交付されたお金。国・県支出金 30%、 116億6000万円超え。特定の公共事業に対して国や県から交付されたお金。地方剰余税各種交付金 6%、 21億4000万円超え。国税から市に割り当てられたお金。私債 4%、 15億8000万円超え。歳出364億7645万円。人件費 9%、 32億4000万円超え。扶助費 23%、 84億8000万円超え。生活保護や児童扶養手当、障害者への支援など。交際費 8%、 29億2000万円超え。市の借入金の返済。普通建設事業費 18%、 65億7000万円超え。道路、橋梁や公共施設などの建設事業。物件費 11%、 39億3000万円超え。消耗品、備品、光熱水費など。補助費等 18%、 64億2000万円超え。公営企業の補助など。繰出金 7%、 26億5000万円超え。特別会計の補助など。その他 6%、 22億3000万円超え。基金残高167億2610万円。私債残高345億8563万円。令和4年度の一般会計決算を、日本の一世帯あたりの平均所得546万円の家計簿に例えると次の通りになります。厚生労働省令和4年国民生活基礎調査参考。家計簿に例えると、収入内訳546万円、給料・市税104万円、パート収入、使用料・手数料など5万円、親からの援助、地方交付税・国・県支出金など338万円、借金・私債22万円、貯金引き出し・繰入金55万円、その他財産収入・寄付金など22万円。支出内訳518万円、食費・人件費46万円、光熱水費・物件費56万円、医療費・扶助費121万円、仕送り・繰出金・補助費など129万円。家の改築など普通建設事業費93万円。借金の返済・交際費41万円、その他維持補修費・出資金など32万円。貯金残高・基金残高238万円、借金残高・私債残高492万円。特別会計・公営企業会計は省略させていただきます。 令和5年度予算執行状況。令和5年9月30日までの収入支出済み額。1万円未満は四捨五入。一般会計。歳入歳出とも令和4年度からの繰越分を含む。歳入。収入済み額。166億4350万円。収入率。44.9%。 内訳。市税48億円超え 69.2%。 地方交付税67億9000万円超え 67.9%。 国庫支出金21億9000万円超え 33.4%。 県支出金4億1000万円 10%。 地方常用税等10億9000万円超え 49%。 私債0円 0%。 その他13億4000万円超え 25%。 歳出支出済み額148億5214万円。執行率 40.1%。 内訳。総務費12億円超え 37.4%。 民生費45億5000万円超え 36.5%。 衛生費21億6000万円超え 54.0%。 農林水産業費8億6000万円超え 43.4%。 土木費14億1000万円超え 40.2%。 消防費7億9000万円超え 48.3%。 教育費14億2000万円超え 37%。 交際費12億8000万円超え41.5%。 その他11億4000万円超え 35.6%。 市税と歳出を市民1人当たりと1世帯当たりにすると、市税市民1人当たり82,211円、1世帯当たり17,606円、歳出市民1人当たり254,008円、一世帯あたり527,120円。特別会計、公営企業会計は省略させていただきます。私債及び企業債残高。一般会計333億5720万円。公営企業会計、内訳、水道事業62億2717万円、下水道事業157億387万円、病院事業98億6331万円。一時借入金の状況。病院事業会計3億円。一時借入金とは、1会計年度内に現金が不足した場合に借り入れるお金であり、公営企業会計では3月31日までに償還しなければならないものです。一般会計、特別会計の財産。土地、1,699万2平方メートル。建物、27万9,017平方メートル。出資金2億9,032万円。財政調整基金73億667万円。健全化判断比率と資金不足比率は市ホームページをご覧ください。 QR コード。10ページ。物価高騰の影響に対する支援事業を行います。1、 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金追加分事業。問い合わせ、生活福祉課、電話 51-6700。給付額1世帯につき7万円。対象、令和5年12月1日において、市の住民基本台帳に記録され、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。詳しくは、1月以降に対象となる見込みの世帯へ送付する案内、または市ホームページをご確認ください。市ホームページ QR コード。2、事業者への支援。物価高騰対策事業者支援給付金事業。1、社会福祉施設、医療施設、保育施設などへの支援。対象、令和5年12月1日において、事業を実施している事業者。対象となる見込みの事業者には申請書をお送りします。施設、1、障害者施設など。種別、訪問通所系事業所。給付額、1施設につき10万円。申請問い合わせ、生活福祉課、電話 51-6718。 2. 高齢者施設など。入所系事業所、20万円。高齢介護課、電話 51-6722。 医療施設など。病院、200床未満50万円、200床以上100万円。診療所、20万円。薬局、10万円。一般公衆浴場、20万円。健康増進課、電話 51-6790。 保育施設など、10万円。子ども支援課、電話 51-6717。 QR コード。2、農業者への支援。申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話 51-6742。 給付額、個人3万円から5万円。農業収入額に応じて給付します。法人10万円。対象、年間の農業収入額が50万円以上の農業者。令和5年度エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金の交付を受けた人のうち、対象者には申請書を送付します。QR コード。3、運送事業者、宿泊事業者への支援。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773。 給付額、運送事業者、10万円から70万円。車両所有台数に応じて給付します。宿泊事業者、10万円から100万円。部屋数に応じて給付します。対象、運送事業者及び宿泊事業者。対象となる見込みの事業者には申請書を送付します。QR コード。4、中小企業者への支援。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773。 給付額、個人1事業所につき5万円。法人1事業所につき10万円。対象、1から3及び交通事業者以外で、月間平均売上額が10万円以上の中小企業者。令和5年度エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金の交付を受けた人には申請書を送付します。QR コード。申請期間、いずれも1月11日木曜から2月29日木曜。 詳しくは1月以降に対象の事業者へ送付する案内、または各 QR コードから市ホームページをご確認ください。
11ページ。令和6年度の重点事業を県に要望。問い合わせ政策財政課電話 51-6710。上北県駅の市町村、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町が県、国と連携して取り組むべき重点事業について県に要望書を提出しました。11月27日に行われた知事と市町村長の意見交換会では、小山田市長が宮下知事に対し、最重点要望1件、新規要望1件の合計2件について直接協力を求めました。最重点要望1、放置遊覧船への対応について、市、十和田湖畔の宇多留部桟橋には遊覧船4隻が不法に係留されたまま放置されており、景観の悪化、環境への影響などが懸念されるほか、避難港として宇多留部桟橋が使用できない状況が続いている。十和田湖は国立公園制度100周年事業に向けた記念事業の候補地に選ばれており、景観、受け入れ体制の整備のためにも早期に撤去していただきたい。県としても事業者に撤去を求めているが、なかなか進まない状況である。引き続き、十和田市をはじめ、関係機関と協力しながら取り組んでいきたい。新規要望。2、持続可能な、サケ孵化放流事業について。市、奥入瀬川をはじめとする当県域の河川では、サケの回帰尾数が著しく減少しており、稚魚の生産に支障をきたしている。サケ孵化放流事業が衰退しないよう、1、親魚確保体制の強化。2、稚魚生産体制の強化。3、関係機関、関係同県との連携強化の3点をお願いしたい。県、鮭の不漁は県全体の課題であると認識しており、県では移入卵、親魚の購入経費、孵化場の生産コスト上昇分に対しての支援などを9月補正で実施している。要望があった件について今後対策を検討したい。また、国の水産研究機構などと連携するとともに、事業者との協議の場を設けていきたい。本市では、1、2の要望のほかに、17件の重点事業について要望します。その他の要望事項。3、自治体 DX の推進について。4、三沢空港発着路線の維持・拡充等について。5、人口減少克服に向けた施策の充実について。6、学校教育における ICT 機器の更新に対する財政支援について。7、三沢空港の周辺環境整備に向けた支援について。8、消費生活相談員の育成への支援及び恒久的な財政支援について。9、 感染症病床を有する病院への財政支援について。10、周産期医療関係医師の確保について。11、子ども医療費の無償化制度の創設について。12、高速交通網へのアクセス強化について。13、主要地方道、三沢戸和田線の整備について。14、八戸戸和田小坂間の道路整備について。15、一般国道103号、奥入瀬、青船山バイパスの整備について。16、奥入瀬渓流における公衆トイレの整備について。17、一般国道102号の整備について。18、二級河川、奥入瀬川の仮称整理について。19、外国人観光客の誘客強化について。県に要望している市長と知事の写真3枚掲載されています。12ページ、救急時の安全安心を確保するために、救急医療情報キットを無料配布しています。申し込み問い合わせ、高齢介護課電話 51-6720、 生活福祉課 51-6718。 救急医療情報キットとは、高齢者や避難行動要支援者名簿に登録している人などのかかりつけ医療機関、持病などの医療情報や緊急連絡先などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫の中に保管しておくものです。救急医療情報キットは、救急隊員が救急活動に必要と判断した場合に活用します。イラストとともに活用方法。1、119番へ電話。2、救急隊が到着し、玄関ドアの内側を確認。3、冷蔵庫のマグネットを確認。4、冷蔵庫内にある保管容器を取り出す。5. 保管容器内の情報を確認。 6. 救急搬送。配布内容、写真で掲載されています。 1. 保管容器。 2. 救急医療情報用紙。 3. 冷蔵庫用マグネット。 4. 玄関用シール。配布対象者、本市に住所があり、次のいずれかに該当する人。丸1、満70歳以上の一人暮らしの人。丸2、満70歳以上の人で構成された世帯の人。丸3、避難行動要支援者名簿に登録している人。その他必要と思われる人はご相談ください。申請方法、配布場所に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入の上申請してください。窓口へ来た人の本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、介護保険証などが必要です。窓口へ来庁できない人は電話でご相談ください。配布場所、丸1、丸2に該当する人、高齢介護課、丸3に該当する人、生活福祉課。配布を希望する人は申請が必要です。救急医療情報キットをお持ちの皆さんへ、保管容器内の情報更新をお願いします。 救急医療情報用紙に記載している内容に変更がありましたら、変更箇所のみを書き直してください。担当課への連絡は必要ありません。健康保険証、写し、診察券、写し、薬剤状況、提供書、写し、お薬手帳、写しを最新のものにしてください。はい。新しい救急医療情報用紙が必要な人は、市ホームページからダウンロードするか、配布場所窓口にお越しください。救急医療情報キットを紛失した場合は、ご相談ください。13ページ。災害のもしもに備えて、避難行動を要支援者名簿に登録しましょう。申し込み問い合わせ、生活福祉課電話 51-6718。避難行動要支援者名簿とは、市では災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人の情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。また、自身の個人情報を提供することに同意した人のみの名簿を地域の避難支援等関係者、消防、警察、民生委員、町内会、消防団などに情報提供し、平常時からの見守りや災害発生に備えた避難支援の体制づくり、災害時の安否確認などに活用しています。災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人は、もしもに備えて、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。名簿の登録対象者、災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人で、次のいずれかに該当する人、施設などに入所している場合を除く。満70歳以上の一人暮らしの人、または満70歳以上の人で構成された世代の人。介護保険の要介護認定3以上の人。身体障害者手帳等級1、2級の人。心臓、腎臓の障害のみの人を除く。愛護手帳 A 判定の人。精神障害者保健福祉手帳等級1級の人。その他支援を必要とする人。難病を有する人など。登録を希望する場合はご相談ください。申請方法、生活福祉課に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、申請してください。市ホームページはこちらからご覧ください。QR コード。普段から地域のつながりを、大規模な災害が発生した時には、公的機関の支援がすぐには行き届かないことが想定されます。そのような中で大きな力となるのは地域での助け合いです。普段から町内会活動などを通じて、隣近所の人とコミュニケーションを深めましょう。あなたの町の法律相談第71回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は相続土地国庫帰属制度 についてです。問い合わせ、まちづくり支援課電話 51-6777。質問、相続した土地を国が引き取る制度ができたと聞きました。答え、本来、自宅敷地、田畑、山林など土地は重要な財産であり、相続が発生すれば通常相続人のいずれかの人が引き継いできました。ところが近年、少子化、過疎化などの傾向が顕著となり、子が親の土地の利用を望まないケースが増えてきました。その結果、土地が適切に管理、利用されず放置され、空き地、空き家、耕作放棄地など管理不全土地の増加が深刻な社会問題となっています。そこで相続を契機として望まずに取得した土地を国庫に帰属させる制度が誕生し、令和5年4月にスタートしました。質問、どのような手続きを取るのでしょうか。答え、相続または遺贈、相続人に対する遺贈に限る、により土地を取得した人が法務大臣、法務局に対して承認申請を行い、要件審査を経て承認されれば申請者が負担金を納付することで、その土地は国庫に帰属します。質問、どのような土地でも引き取ってもらえるのでしょうか。答え、建物がある、担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている、通路、その他の他人による使用が予定されている、土壌汚染がある、林地との境界が明らかでないといった土地は対象外です。それ以外にも急な崖がある、工作物、車両、樹木などがある、地下に土地の通常の管理または処分の阻害するものが埋まっているといった土地も国庫帰属不承認となることがあります。質問、負担金はどれくらいかかりますか？答え、国庫帰属の要件を満たす場合には、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。例えば、宅地や雑種地については20万円。一部の市街地については面積に応じて算定した額などとされています。質問、相談はどこで行えますか？答え、各地の法務局で相談を行っています。分析、弁護士橋本明弘、弁護士法人青空と第一、電話21-5162。14ページ。令和6年度、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業の4月からの利用申し込みを受け付けします。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話 51-6717。4月から認可保育所認定こども園保育所機能部分小規模保育事業への入所入園を希望する人の利用申し込みを1月9日火曜日から受け付けします。なお認定こども園の幼稚園機能部分を利用する場合は各認定こども園へお問い合わせください。施設ごとに定員があるため、 利用希望を踏まえて市が調整を行います。先着順ではありません。園への見学を済ませてからお申し込みください。1. 受付日時、期間と時間の順でご紹介します。1月9日火曜日から12日金曜日、16日火曜日から18日木曜日、22日月曜日から26日金曜日、29日月曜日から31日水曜日。時間は8時30分から17時15分です。1月14日日曜日、休日受付。時間は9時から12時まで。1月15日月曜日、19日金曜日。時間延長あり、8時30分から19時までとなっています。申し込み先、子ども支援課。2、保育の認定、入所、入園できる基準。認定を受けるためには、保護者のいずれもが次のような事由に該当する必要があります。月48時間以上の就労、給食活動、就学、妊娠・出産・育児休業、病気や障害、親族の看護・介護、災害復旧など。3. 利用者負担額・保育料、保護者の市民税額をもとに算定します。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードがついています。提出書類、申し込みに必要な教育・保育給付認定申請書や保育利用申し込み書は1月5日金曜日から子ども支援課で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。提出書類は保育の認定理由により異なりますので、詳しくお問い合わせください。利用施設一覧。見学を希望する場合は、施設に直接お問い合わせください。認可保育所。0歳児から就学前の保育が必要な子供を、保護者に代わって保育する施設です。15箇所あります。友愛保育園、電話 23-3098、第二友愛保育園、23-4514、第三友愛保育園、23-4792、豊ヶ丘保育所、27-3466、白菊金崎保育園、23-4369、白菊保育園、23-2997、第二白菊保育園、23-3829、第三白菊ニコニコ保育園、23-3363、第四白菊保育園、27-2508、第五白菊保育園、22-1903、8号保育園、22-6206、十和田湖中央保育園、70-3061、桜保育園、58-5482、鈴蘭保育園、22-2590、十和田つくし保育園、25-1294。認定子ども園。幼稚園と保育所の両方の役割を果たす施設で、教育と保育を一体的に提供する施設です。8箇所あります。ちびっこハウス保育園、 23-6333、緑と太陽の保育園、24-3088、小さな森子ども園、23-4793、さつき幼稚園、22-1636、牧場の子ども園、22-1456、認定子ども園、生きがいと和田、51-0019、北園幼稚園、3歳児から受け入れか、22-1871、丸く子ども園、21-4703、三木の保育園、51-0171、十和田めぐみ保育園、22-0141、光保育園、23-3446、十和田南幼稚園、23-3797、ほなみ保育園、22-2589、北園幼稚園とほなみ保育園は、4月から認定子ども園に移行する予定です。小規模保育事業、0歳児から2歳児の子どもを対象とした少人数での保育を行う施設です。菊保育園、23-9066。